おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1075回をお送りします。だと思った。10月21日月曜日15時47分、だいぶよくわからない時間になっておりますが、まあいろいろと今日もあったわけですね。で、めっきり寒くなりまして、なんかもうなんなのかね、これは。つい先日までは寒くて暑くてここでやってられなかったんだけど、もはやちょっと寒くてここではやりにくくなっているという。まあ別に、そんなものは全然結構ですので、気を取り直してやっておき、いきますけれども、はい。なんだっけ。3ヶ月チャレンジだよ。うん。第8期の3ヶ月チャレンジを10月、もう来週からね、スタートします。まあ、厳密には3ヶ月なんで、11、12、1なんですけど、まあまあ、それに前後、1週間ずつ追加して、第8期と。第8期は多分特殊で、これをやるのは第8期だけだと思いますけど、第8期やります。で、今日はもう、第3ヶ月チャレンジとは何かっていう話だけをさせていただこうと。その中に本題が山ほど入ってくるに違いないから、それでいいやと。いうことですね。で、これは何をするのか。まあ、働くメンタルを取り戻す。働く心を取り戻すんですが、それは働く心というものは、私たちが、赤ちゃんの時からですね、どこかで抑うつポジションという、まあ、いわゆる、言ってみれば大人の心。もう相当ざっくり言うと、大人の心を手に入れる。それ手に入れるのは大体、知らんけど、2、3歳児、遅くとも4、5歳児だと思うんですね。以降働く心は手に入ったと。でも私は抑うつポジションとはすなわち働く心だと思っておりますんでね。だから4、5歳児でも働けるってことですよ。6、7歳児とか。金は稼げないかもしれないし、働かないかもしれないけど、心は働けると私は思っております。そういう心をなぜか見失うということが実際に、生きていると起こるので、そしたらその時の心を取り戻せば、また働けるようにはなります。働かなくても別にいいんだけど、働けるようには、なっといたらいいんじゃないだろうか。というのが、この、ポッドキャストの趣旨でもあるし、3ヶ月チャレンジの、まあ、大目標なわけです。大目標というのは、実際には何を目指すかは、その人その人次第だし、3ヶ月後にどうなっていたいかは、ましてその人次第なので、僕が一応掲げるのは、ここから逸脱しなければ、あとは何でもいいだろうっていうような含みがあるわけですね。ここから逸脱しないというのは、つまり働くメンタルを取り戻すという、趣旨と逆行するとかね、それを無視するとか忘れ去るってことさえ起こらなければ、OK でしょう。というふうに考えております。だから、例えばですね、私はそれをやってませんが、夫婦カウンセラーみたいな言葉ってあるじゃないですか。それはいいんですよ。つまりどういうことかというと、夫婦が、の関係が良くなるというのが、働くメンタルが取り戻される方向と合致していれば、3ヶ月後の目標は、家庭内不和をなんとかしたいでもいいわけですよ。っていう話ですね、これはね。3ヶ月後の目標が、不登校のお子さんをなんとかしたいというのも、これもありなんですよ。働くメンタルを取り戻す方向と合致していれば。その僕の中ではその大目標、すなわち結局それは抑うつポジションの中でも特に働くメンタルと関係がある部分が戻ってきているという感じが抱かれる方向に向かって、いけばいいのであって、そのために傾聴とかするんですけれども、それはですね、ラポールを確立するとかそういうことではないので、これは森林省やってるわけじゃないんで、およそですね、私は床に望まないっていう、基本姿勢があります。つまり、病気であるとは、考えません。第一検討として。お話を伺う人が何かの病理であるなどとは考えない。もちろんそれが病理と被る可能性はあるし、私が〇〇神経症かなみたいに思うことはあるでしょう。それはありますよ。別にだってそれ、3ヶ月チャレンジじゃなくてもあります。自分自身についてだってありますもん。でも、そう思うということと、それをアセスメントするということは全く別で、私は別に ICD とか、DSM に照らし合わせてうんぬんかんぬんとか、たとえそれが対象関係論的に見て、 精神分析的に見てですね、境界性人格障害っぽいとか考えることがあったとしても、そのようにアセスメントすることはないです。これは医療目的でも、心理カウンセリングをするわけでもないので。だから私は、あれなんですよ。世の中にノラカウンセラーって言葉がありますが、という意味では私はノラカウンセラー未満だ。未満って、要するにお前は何者なんだって言われると、ノラの人ですみたいな、そんな感じになっちゃいますけどね。何者でもないって。そこはもう、すっぱり諦めてるっていうか、当面諦めておりますんで、別に、何々でも構わないですよ。話がちょっとずれ、こういう方向によくずれるから、このノラカウンセラー論っていうのはしたくなるんですけどね。なんかこう、定職してくる、行くみたいな、そういうところはあるんですよね、間違いなく。でも、定職するということと、定義するってことは当然違いますから、定義してみるとそうじゃないなと。どう考えてもアセスメントしないよね。カウンセリングもしないし、心理臨床をやりませんということですね。やるのは、働くメンタルを取り戻す。そのために、精神分析の、特に対象関係論の、お勉強会みたいなことを主催しておりますということですね。で、さっき夫婦カウンセラーっていう言葉を使ったんですけれども、つい最近あった出来事で、つまりですね、なんて言うんだろうな、働くメンタルっていうものを考えた際、私はその人はコンテナーになれるってことを、意識してるんですね。このコンテナーって言葉は、精神分析のクライン派、対象関係論、特にビヨンって人が確立した理屈で、最近で言うと、東畑海人さんの雨の日の心理学に出てきたから、喋っても全然 OK でしょうということで、本格的に一生懸命、松木さんの本とか、ビヨンの本とか、無理やり読んで、読めなくても読んで、わかんなくても読んで、読んでるうちに分かってることを、ここで口走りながら、この口走る相当大事だと僕は思うんで、口走んなければいけない。間違っててもいいから口走れっていう、大体これは今時受けが悪いと思うんですけどね。まあ、間違っててもいいから口走りましょう。非常に大事だと僕は思いますけどね。まあいいや。だからそういうわけで喋ってるわけです。これを納得できるようになれば、働くメンタルは絶対戻ってくるはずだと私は思っているんですけど、働くメンタル言わなくてもですね、コンテナーとして機能する。まあ、これがつまり抑うつポジションとしての心の機能の私は第一義的に大事なポイントだと思うんですね。コンテナー、すなわちコンテインドを包める。包むだけではなく、機能させることができる。まあ、オスメス記号って書きます。別にセクシャルなこと考えなくてもいいんですよ。USB でもオスメスって言うじゃないですか。刺す側と刺される側というか、包む側と包まれる側というか、二つで一つ、物理なんでね、二つで一つになったらオスメスしか原則ないんじゃないかぐらいに、形状的に、そういう話になる。これを心に対、機能させてるんですね。精神分析は、精神のインターコースであるって言ったのはビヨンかな。まあ、要するに、こう、ノンセクシャルなセックスみたいな感じなんですよ。まあ、よくわかんないですけどね、はっきり言ってね。よくわかんないだろうなとは思いますが、でも私はよく知ってることなんですよ、これ。やっぱり、寺ってある程度機能してるとすると、寺はメスなんですよ。そこに信者さんが入ってくる。そうして宗教というものが成り立っていく。何かが生み出される。なぜか知らないけど何かがうまくいったり、なぜか知らないけど病気が治ったり、すべてそういう事柄っていうのは僕は見てきた人間なんで、ちっちゃい頃から。いや、あれ全部嘘ですって言われても、でも見ちゃいましたからね、みたいな感じなんですよ。それは結構目の当たりにしていて、科学とかを知る前にもう見ちゃったんですよ。しょうがないんですよ。もうね。富士山見ちゃいましたと。だって見ちゃったんだから、しょうがないじゃないですか。そんな綺麗な絵は本当はないんですよとか言われても困るわけですね。そういうことは起こる。コンテインドはコンテナ、コンテナがコンテインドする、コンテーニングすると何かが発生する。ってことは起きちゃうんですよ。それも10や20じゃないですからね。もう1000、2000の世界で見ちゃってるんで、しょうがないんですよね、こういうものは。見ちゃった以上は。幽霊見たわけじゃないですよ。僕幽霊なんて見たことないです。が、こういうことは起こるんだなっていうのは、何にも僕の前では、ものすごい不思議なことだ、みたいには思わなかったんですよ。 そんなものすごい不思議だっていうぐらいだったら、自分生まれたのは相当不思議じゃないですか。そんなことを言うんだったらね。だから、そんなに別にものすごい不思議なことじゃないんですよ。でも、僕の病気は治んない。こういうことが起こるんだな、また。非常に不思議です。その辺は不思議だ。不思議だし、不愉快ですよね。俺の病気を治せみたいな気がしますよね。そこに住んでる人間としてはね。なんで信者さんの病気が治るのに、子供の病気は治んないのかと。寺の人間としてはね、つくづく思いますね。思いました。でもまあ、そういうことはあり得るんですね。で、3ヶ月チャレンジでやることなんですけど、まあ何にチャレンジってことでもないんですけどね、さっきのだから夫婦の会話みたいにしてみましょうか。してみましょうかっていうか、今それしか思い浮かばないからそれ話するんですけど、私はですね、うまくいかないものがうまくいかないのに、それでうまくいくべきだ理論っていうのは好き。やっぱりどうしても好きじゃないんですよ。これ好きな人ってわからないっていう面もあるんだけど、なぜそれでうまくいくのかはわからないけど、うまくいく論の方が好きなんですよ。なぜかなら、まあ、うまくいってる気がするからですね。どっちにでもいいんですけれども、やっぱりですね、コンテイニングというのは、不公平だっていう論は、現代社会ではつきものなんですね。先日こういうことがあったんですよ。うちの奥さんの、なんとアプローチで、電源が入らなくなったり、急に再起動が連発したり、まあ、バグですわね。で、改札通れなくなったと。というラインが来て、どうしてくれるんだお前と私にこう投げられるわけですね。これがコンテインドなんですよ。女性だからコンテインドになれないとかはないんです。これがコンテインドなんですよ。で、これを僕もそう思ってたんですけど、長らく理不尽だって考えがあるんですよね。でもこれを理不尽だと思っても解決できないじゃないですか。いや、そんなこと言われても困るよって言われて、言って、喧嘩しても喧嘩をすることぐらいしかできないわけですよね。で、私はその理論が好きじゃないですよ。理にかなっている、公平である、理不尽な目に合わない。だから喧嘩して別れてもいい理論っていうのは、私は別に喧嘩もしたくなければ別れたくもないので、これを何とかする理論の方が好きなんですよ。しゃあないじゃないですか、だって。ねえ、もうそういうことになっちゃったんだから。で、私がコンテナをやれば、事態は実にうまく収集するんですよね。要するに、いいですか？これ、不愉快にならないとか、我慢しないとか、そういう話とは全く違うんですよ。これを、そういうことばかりやってると、ストレスになって体に悪いとかいう論もいっぱいあるんだけど、もう全然お門違いだなと。第一ですね、その場合のストレスとはどこにあるんだってことですよね。うちの奥さんのストレスなのか。それとも理不尽なことを言われるとみんなストレスで病気になるのか。全然違うと僕は思うんですよ。それは。そんなことを言っていたら、赤ちゃんが泣いてます。ストレス、病気になります。みんな、親はみんな病気になんなきゃなんだ。あれ、結構すごいですからね。でも、ならない人はならないじゃないですか。それはストレス耐性が強いとか言い出しても、何の意味もないと僕は思うんですよ。それはただ、結果に対して、ある人はストレス耐性がなく、ある人はストレス耐性が強いって言ってるだけで、それのどこが理論だと思うんですよね。コンテイニングってのは、やっぱり赤ちゃんの声を包む、少なくとも耐えてるだけじゃないじゃないですか。親は耐えてもいるかもしれないけど、我慢もしてるかもしれないけど、不愉快なのは不愉快ですけども、不愉快じゃないと困ると思うんで、これ先日少しお話しましたよね。不快じゃないと気づきませんから。だって寝てるので、赤ちゃんの声がなんかもう、わ、赤ちゃんの声、なんかこう、和むわ、子守歌だわと思ってたら起きないでしょ、親は。あれは起こすためにやってんだから、不快になんなきゃ困るんですよ。だから不快にはなるんです。だけど不快になるからストレスで病気になるなんていうのは、話が、向こうに行っちゃってる感じがするんですよ。あれと似てる。東北震災の直後、ジャリンジャリン、ジャリンジャリン、今でもなりますわね。あれは死のシャープとなんとかだって、うちの娘が教えてくれたんですけど、それはいいんだけど、なんでそんなに死のシャープは嫌な音がするんだろうっていうのを、その後ずっと考えてしまったんですけど、よくわからなかったんですね。で、その死のシャープだか、らのシャープだか知りませんけど、その辺の音がですね、不快じゃないと、あれが、いや、なんかこう、ウグイス嬢みたいに、千葉ロッテマリーンズの有名な女性の呼び出しの人、今はもう辞めちゃいましたけども、 震度7でございますみたいに聞こえて、すごいみんなうっとりしてたらダメじゃないですか。不快になんなきゃダメなわけじゃないですか。だから不快になるというのはアラートなんであって、不快になんないとダメなわけですよ。で、僕らは、例えばさっきのコンテインドを投げられると不快になるんですね。で、僕はそれを共感的傾聴っていうのはどうかなって思うんですよね。共感なんかしてないんで不快になるんですから。共感するんではなく、傾聴はするんですよ。コンテイニングっていうのは、なんかね、世の中では、なぜそういう無茶なことばかり言い出すんだと思うんですよね。共感とはそもそもどういう気持ちなのか、同じ気持ちになったら気分がいいのか悪いのか、僕はね、それがピンとこないんですよ。投影と言われる方がよっぽどピンとくる。相手は不快になってます。投影されました。投げられました。だから私も不快になりました。わかりやすいじゃないですか。なんでこれはわかりにくいとされるんですかね。共感しましょうみたいな、共感できないよって感じがしますよね。共感は後でするもんだと僕は思うんですよね。不快になりましたと。どうしてくれるんだと。Apple Watch がね、つかないんだよと。だから、私はとりあえず言ったんですよ。駅員さんに聞いたらいいと。まあでもこれ無駄だろうなと思ったんですよね。うちの奥様はですね、そういうのが苦手なんですよ。で、共感できないですね。私には、それは。うん。いいだろうと私は思うんですけれども、聞きたくないわけですよね。で、聞きたくないとも言いたくないわけですよ。だから、あんた待つと。俺を待つのかと。共感できんけどね。で、これで向こうのイライラが伝わってくるんですよ。僕がイライラしたから。これが投影同一化なんですよ。この方が僕は絶対わかりやすいと思っちゃうんですけど、違いますかね。相手が、僕がここにイライラするということは、私がイライラを投げつけられたからである。投げつけた人は もちろんイライラしている。ここに同じ気持ちになる。だから投影されたものに同一化するから投影同一化。僕はこれの方がわかりやすい。ここで傾聴しましょう、共感しましょう、頑張りましょうみたいな。それはしかし我慢ではありません。それが我慢だとストレスになって病気になります。全く受け入れられない。共感できないし、だからといってストレスで病気になる気はないしね。なんでそんなものに、そんな話が、こう、世の中で普通に出回ってんのか、あるいはその奥さんになってないから正しましょう。正せないもん。正せた試しがない。なんでそんなことができないっていうのはどうしてくれるのかっていうことなんですよね。正すというのはそもそもどういう意味なのか、私が正しいって意味なのか。この正しさはどこに進級っていうのかな、訴え出れば認めてくれるのかと。男女逆ならね、多分ある種の、こう、ある種のジェンダー論を持っていけば正しさを訴えることはできるかもしれないけど、逆に私は男なんで、多分この正しさどこかに訴えても、いや、本当に最近困るよね、みたいなことを言ってくれる人がいるぐらいで、それはちょっと物足りないなって僕なら思いますね。なんでさっきからこの話言ってるのか、もうちょっと先に行きますね。コンテイニングしますと。うん。じゃあ私を待つわけだ。なんか私を待たない方がいいと思うんだが、まあ私を待つと何が起きるかというと、私が駅員さんに聞くわけですね。これがコンテイニングなんですよ。で、この頃にはもはやイライラというものはうまくいけば収まってる。まあとやかく言われるんですよ。だからここであれですね、まず第一に、なんだろうな、理不尽だと世の中で言われているやつはですね、ここで Apple Watch が壊れた責任は私にはないだろうっていう話なんだけど、責任はないかもしれないけれども、レスポンシビリティ、応答する必要はあるんですよ。私がの考えでは、夫婦だから。で、なんで夫婦なんとか夫婦での関係、不和とかいう話になった時に、この理不尽って言葉が出てくるのかが僕にはよくわかんないですね。理不尽ってのはありますよ、もちろん夫婦間だとしても。でも、これが他人だったら間違いなく理不尽なんだけど、夫婦なんだから、例えばこれが親子ならば間違いなく子供に対して応答するんですよ。割と自然にね。で、それが赤ちゃんだった場合もやっぱり応答するんですよ。ここで、コンテナーというのはですね、コンテイニングというのは、なんていうのかな、その前にまず何が起きているかというと、置いておけないですよ。その危機的というにはちょっと大げさか。でもまあ、Apple Watch が動きません。駅員にも聞きたくありません。要するに出られなくなっちゃうわけじゃないですか。 ここで、ある種の恐怖が、恐怖は言い過ぎ、強い不快感があるわけ。で、これを自分で何ともできないということに、あまりにも直面してしまうと、それは、彼女にとっては、抑うつ不安になるわけですよ。私は自分では何もできないんだ。そんなこと思いたくないじゃないですか。この抑うつ不安は、おそらく生育歴とかなり関係があると僕は思うんですよ。実際にはできますよ、彼女。でも、できないんだという気持ちに直面するぐらいなら、私は待ってる方がマシなんですよ。この感覚は、この感覚を説明するのは、飛ばしますけれども、子供はこういう気持ちになりやすいですね。本気でやれば、なんとかなるのかもしれない。駅員さんに泣きつくとかね。でも、そこまでやんなくても親が来てくれるなら親頼りますよね。自分の抑うつ不安に直面するというのは、非常に厳しい時があるんですよ。特にそれが得意分野でないなって思った時ですね。自分の抑うつ不安をコンテイン自分でして、それに対して説明ね、ノーイングしていく。知りつつある状態。今何が起きているのか完全にわからないけれども、わかりつつある状態。アップルが起動しなくなったのはバグで、これに電源なり差し込んでもらって、駅員にこの状況を説明していけば、ここは切り抜けられるっていうのがノーイングなんですよ。でも、もう怯えているから、H になっちゃうわけです。L と H の発動、愛と憎しみの発動になるわけです。愛は私に発せられるんだけど、私に対して発せられるんだけど、愛しているあいつがちゃんとしたアップルウォッチを渡してくれなかったってヘイトに切り替わっていくわけですね。で、その時に、私、お前のせいで、お前がくれたアップルウォッチがこういうことになったんでどうしてくれるんだよっていう、これはもはや赤ちゃんがぐわーって泣いてるのとほとんど変わらないんですよ。それよりは持ちこたえてるけど、ほぼ変わらない。これを夫だからコンテイニングするんですよ。この説明のどこがそんなにおかしいのかがわかんないですよね。甘えすぎているとか、こうなんかね、古色蒼然とした昭和のストイックみたいなものが急に出てくるんですよね、こういう時にね。いや、それいらないだろっていうか、それを言っても解決しないじゃん。特にうちの場合は。その解決しないという問題は、皆さんはどういうふうにお考えになるんだろうなっていうのが、僕が一番不思議に思うところなんですよね。解決しなくてもいいから正義を通したいっていうのも、わからないではないんですけど、例えばそんな目に合わせられるのは、そんなことを言われるのには耐えられない。これはもう一つの持ちこたえられなさだと思うんですよね。お前のせいだと。お前のせいで、私のせいじゃないんだけど、お前のせいだと言われる、その理不尽さをコンテインできないというのは、つまり投げ出してしまいたくなってるわけですよね。そんな風に言われる自分でありたくないってことで、それはもう一つの抑うつは、さっき妻が、電源が入らないのに、その状態に何とか対応できない自分に持ちこたえられないっていうのと同じで、私はそのように、そういう妻を持って、そういう妻からの理不尽な、言いがかりを受け止める夫ではありたくないみたいな感じじゃないですか。変わらないじゃないですか。できることなのにしたくないってことじゃないですか。できることなのにしたくないというのは、抑うつ不安なんですよ。できなかったらどうしようとか、そういう自分であるのは惨めすぎるとか、そういうのは甘やかしすぎているとか、そういう何かしらの、こう、抑うつ的なものが、このまま言ってはまずいことになるっていう感じなんですよ。例えば親としてこのまま子供を甘やかしてずっとゲームさせていると、将来まずいことになるかもしれないっていう不安が高まってくると、もはや何も考えたくないから勉強、ゲームやめて勉強しろって怒鳴りたくなるじゃないですか。これは赤ちゃんがうわーって泣き出すのと同じだと僕は、これがどうしてそれが違うってことになって、そこでは、なんだろうな、教育とかいう言葉を必要とするのかな。教育は教育でいりますよ。でも僕が言いたいのは、この耐えられなくなって、はち切れてしまうというこの心理現象は、赤ちゃんが泣くときの心理現象そっくりだという説明が、私には非常に説得力が高いものに感じられるわけですよ。で、私は、そこで泣いてもしょうがないというのと同時に、別に泣いてもいいじゃんって思うんですよ。どうしてそこで泣くのはダメだろうみたいなものが出てくるのかがやっぱわかんないですよね。赤ちゃん泣くじゃないですか。しょうがないじゃないですか。泣くしかないんだから。泣かないで頑張れるかもしれませんけれども、今は頑張れない時は泣くんですよ。それでいいと思うんですよね。そこで泣くべきではないとか、 心を強くしろとか、そういうことを、言うときに、自分も赤ちゃんに近い状態になっちゃってるというのは、ますますどうかと思うんですよね。だから、そこで頑張れるんなら頑張るといいし、頑張れないなら泣けばいいし、どこかで誰かがコンテインすれば、それでいいと思うんですよ。と考えることができるようになったところで、コンテイニングがスタートする。もうこれがスタートすれば、別に対処できなくてもいいんですよ。どうせ改札から出られるに決まってるじゃないですか。お金払ったりなんかすればね。ここまで行ければ、喧嘩にはならずに済みますから、もうここまで行ければ何もしなくたって別にいいんですよ。スマートな対策が打てなくたって別にいいんですよ。なんなら、駅員さんに泣きすぎて何とか出してもらえばそれでいいんですよ。どうしてそれじゃいけないのかがわからないんですよね。共感とかはこの場合はいらないと僕は思う。共感は後から出てくるものなんですよ。多分ね。傾聴とコンテイニングだけにとりあえず努めていればいいんじゃないかと思うんですけれどもね。まあこれはもう本当に、現代社会ってやつはここにストレスをためて病気になる論を持ってくるんですよね。そういうことばっかり言って、奥さんの言うことばっかり聞いてるとストレス溜めて心臓痛めるみたいな。なんでそういう怖い話を、怖い話じゃないですか、それって。得体が知れないし、ストレスがどのくらいになると心臓がどのくらい痛むのかって分かりもしないのに、そんな話をどんどんどんどんされていたら、ものすごく気持ちが深刻になっていっちゃうと思うんですよね。いや、だったら離婚した方がいいかなとかってそういう話になってくるじゃないですか。たかだかアプローチがつかなかったってだけなのに。これが、まあ、そんなことごときにコンテイニング言うのも、学術的すぎてめんどくさいかもしれませんけど、私はこれが一番、シンプルというか、わかりやすいと思ってるんですよね、結局ね。うん。だから、東映ドイツ化が起きました。同じく不愉快になります。だから私が目が覚めます。それして、できる対応は全部やる。コンテイニングなんてね。赤ちゃんをあやすために、泣いてる赤ちゃんを、怪しきるまでは全部やる。これが、まあ、応答ですよね。責任というかもしれないけど、とにかく応答ですよ。対応する。対応しきるまで対応する。そこで頑張れるってことが、働くマインドだってことなんですよ。こういう風になってくる。働く心っていうのは、そうやって戻ってくる。ここでこらえられないで、自分も投げ出したくなる。投げ出されてきた理不尽な言いがかりを相手に押し返す。押し返すと、いわゆる PS ポジション同士の喧嘩になると。そういうことが起きると。この状態ではずっと仕事してるのはきついだろうなってことなので、大目標としてはこれを掲げつつ、3ヶ月チャレンジではこういう話を、山ほどしますと。で、全部基本的には、こういう理論を話していく。それによってそれに沿っている、臨床例ってことになるのかな。まあ、いわゆるこう、実例ですね。現実の話を持ってきて、これがどれほど世の中で適用しやすいかってことを知っていくことが、私たちがコンテイニング、そして K、知っていくってことですね。知りつつあるっていう状態を、心の中で維持できるようになる。あとはもう、その心に任せておけば、なんとかなると思うんですね。出てしまえば、改札をね、出てしまえば、いや、悪かったね、とかって言われるんですよ。これが抑うつポジションですね。で、ここで共感できる気が僕はするんですよね。だから共感というのは、傾聴と同時には起きないと私は思います。傾聴しているときは不快だし、それを自分のコンテイナーを使って、なんとかこう、出来事を言葉に、出来事を象徴に、出来事を物語に。だから話としてはつかなくなった。つかなくなったのは私のせいかもしらんけれども、私のアプローチのせいかもしらんけれども、そもそもそういうのは言いがかりなような気もするけど、それに応答するのは私たちが結婚関係にあるからで、っていうことを全部こう知ってるよねってことなんですよね。忘れてしまったら、赤の他人に言われてるようなもんだから、到底耐えられなくなりますよね。だけれども忘れてないから、K だから、L と H に、こう、なんていうのかな、引きずり回されそうになるんだけれども、いや、これ本当勘弁してよみたいな、それ H ですね。ヘイトですね。この L と H が前面に出つつも、やっぱり K で頑張ると。それを、ノー K とか、いやいや、もうお前のこと知らんから、みたいな、あんた誰みたいな感じに、これがノー K ですね。もう知らんという、私は何もわかりません。とにかく腹が立ちました。 H で行きますみたいな。私だけ改札から出て帰りますみたいな。それをやると結構後々すごいことになりますよね。L と H が吹き荒れるんで。あと、マイナス K というその考え方も、まあ、ここではあんまり持ち出しても分かりやすくならないから、マイナス K はまた後日にしましょう。サンチャリに入っていただいたら、こういう話は山のようにいたしますんで、もうしたくてしたくてしょうがないようなところが僕の中にはきっとあるんでね。まあ、別にこれがしたくてやるんじゃないんですけれども。これを精神分析の人たちは、僕はみんな詳しく知ってるってちょっとどっか思い込んでるんですね。だから、これを語る義務があるとまでは言いませんけれども、義務はないけど、やっぱ、語ったらいいのにって思うんですよ。ですね。なんていうのかな。L と H の話が多すぎると思うんですよね。そして L じゃなかったらもうやってられないんですよみたいな話になっちゃってるという、行為があるからやるんでしょうみたいな感じで。しかも、お互いが理不尽なことを言わないから頑張れるんだっていう話になっちゃってるんだけど、そんなはずはないと思うんですよね、やっぱり。赤ちゃんだから我慢できるっていう論って僕には全くよくわからないんですよ。いつ赤ちゃんに対して我慢しなくなるのは何歳からなのだろうっていうのもあるし、関係というのはですね、なんて言うんだろうな、その、自分が、溢れ出してしまうことってあるじゃないですか。不機嫌論みたいなのもそうなんだけど、不機嫌をまき散らしてる人には、距離を取りましょうみたいな。自分不機嫌をまき散らしてるときはどうすんだよって思うんですよ。これは、いや、自分は絶対不機嫌まき散らしませんからっていう自信があるのかもわかんないけど、私はないですね。だから、不機嫌まき散らすじゃん、自分だって。その時には人にコンテインしてもらうしかないわけじゃないですか、と僕は思うんですよ。自分がコンテインドになってしまうってことは、今後永久にあり続けると僕は思うんですよね。歳を取る。認知症になるってこともあるし、まあ、いろんなことがありますよね。自分で自分のことはできなくなる。というか自分で自分のことなんか今だって全部はできませんけれども、つまりコンテインドには自分はなるんですよ。なんかこう、この論を聞いてると、自分はコンテインドにはならない。ずっとコンテナーになり続けている。とても理不尽だって。まあ、それはずっと本当にそうならばそうかもしれないけど、生まれた時は少なくとも親にコンテインしてもらったはずですし、生まれた時からすっくと立ち上がりましたっていうのは僕は信じませんから、当然誰かが何かをやってくれたはずだと思うんですよ。で、自立してからやってもらってないっていう意見なのかもわかんないですけど、それはなんかこう、おかしな話だと思うんですよ。やっぱ突然自分が空中にボンと生まれたんではないんですから、なんかやっぱりこう、コンテインされるっていうことなくして、生まれてくることもできなければ生きてくることもできないし、多分生きていくこともできないんだと思うんですよ。だから、それは誰がコンテナになってもコンテナになる人は理不尽なんですよ。そういう言い方をするならばですね、本当はそうではないんですけれども、コンテインドはコンテインドされた瞬間に何かをコンテインしているんで、赤ちゃんはお母さんのおっぱいを吸った瞬間にお母さんのおっぱいはそれによって生かされるんで、私のこのポッドキャストは皆さんが聞いてくれた瞬間に生かされるんで、つまり喋ってる私はコンテインドなんですよ。でもこれがあると助かるんだっていう人にとってはこれはコンテイナーなんですよ。こういう関係にない関係は世の中に一個もないんですよ。だからやっぱりいつも同じことを喋ってますが、これが働くということにおいては、働くとはそもそもこういうことだと思うんですよね。コンテインすることなんですよ、働くってこと。コンテインしない働きは働きではないと僕は思いますね。コンテインしないのにお金くれないですよね。お金もらうということはしかもコンテインされるってことでもありますよね。お金によって助けられるわけですからね。これがギブアンドテイクだって説明になるのかもわからないんですけれども、そしてギブアンドテイクでもあるんですけれどもね。でも、お金って取るものじゃないじゃないですか。なんかやっぱもらうものですよね。おっぱいももらうものですよね。で、視聴者に聞いてもらうんですよね。なんか聞くのを取れないじゃないですか。聞けみたいな。このポッドキャストを聞かないとなんかもう二度と話すことはしませんみたいな。そんなこと言ってもしょうがないと思う。 これが、つまり、やっぱり、平ということと、コンテインするということが、その物理的なやりとりでないならば、子育てをするとか、抱っこするとか、そういうことでないならば、仕事であるならば、ある状況について説明するというコンテインは、ものすごく、頻繁に使われていると思うんです。現に心理カウンセリングなんていうのは、思いっきりそれですよね。あなたには、こういう高校、こういう状況にあるんです、と説明されるかどうかわかりませんが、要はそういう説明を求めていくと思うんですよ。夫婦カウンセラーなんていうのも思いっきりそうで、まんまそうですよね。ご夫婦は、こういう状態にあって、今難しくなってます。っていう説明をされる。これがコンテインするってことですよ。カウンセラーがコンテインする。それを聞いて、夫婦は、お互いがどうやってコンテインし合うかっていうことについて知っていくってことが、多分事態を打開していくんだと思うんですよね。で、私はその先に働く意欲が戻ってくるってことがあると思ってるんで、夫婦カウンセリングをするわけでは全然ないんだけど、それに準ずることをする可能性はありますよね。で、それによって働けるようになる。正直言うと、夫が奥さんのために何か動くっていうのは、コンテインするっていうのは働くってことなんで、僕の中では。その場合、多分、収益は1円も発生しませんが、それでいいんですが、でも働くんですよ。それが働きですね。生理中で子供の面倒が見れないから、いつも奥さんが作ってるお弁当を、下手でも何でも夫が作るって、これがコンテインですよね。非常に見えやすいところで言うと。で、そうすると、当然奥さんはコンテインされるけど、お子さんもコンテインされる。この状態が壊れると、家庭っていうのはかなり厳しくなると思うんですよ。非常に単純に。いや、俺はもう弁当とか作れないから、弁当作るぐらいなら家出るからみたいなことになると大変なんですよ。でもそれは2つの意味がまた同時にあると思うんですね。そのようにして、夫はコンテインできるはずのところを放棄した。瞬間に、このご主人は実はコンテインされていないっていうことを悲鳴を上げてるって感じがするんですね。だからここで何が理不尽でどっちがいいっていう話をするのは無謀な感じしかしない。それによって別れるってことはやむを得ずあるのかもしれないんですけれども、ここでやっぱり、夫はなんでそういうことを言い出すんだろうって、へえで迫っていくべきだと思うんですよ。知りつつある状態。わかんないですよ。結局のところ、ご主人が何考えてるのかを究極的にはわかんないんだけど、本当のことはわからないんですけれども、でも、これを言い出すって相当だよねって感じはしますよね。不快になりますよね。そこをコンテインしようとすればですね、不快になるんですよ。この不快は投げられた不快であり、すなわち投影同一化が起きるんですね。そんなことを言って、捨て台詞を吐いていなくなるんだったら、もうそんな家庭はこっちから壊してやるってなって、全く同じ心理状態がそこに出現する。夫が捨てたという事実が自分が捨てるという事実を生み出すんですよね。そうして崩壊する。でも崩壊を食い止めたいと思うならば、 H をヘイトで行くんではなくて、やっぱりここは K でノーイングしていく。一体全体そのように、いきなりかどうかは知りませんが、言い出して、弁当作るぐらいなら家出てやるって言い出す。これはもう悲鳴に近いんで、こういう赤ん坊の悲鳴のような声を聞いたということは、何かを非常に強く求めているという意味のはずなんです。これを理解しようとするっていう話。で、理解の妨げに一番なりやすいのは、こういう時にマイナス K ってやつで、いや、あの夫は考えてみると、もともとサイコパスだった。こういう、どっかで聞いたことがあるような知識を、これ結論じゃないですか。マイナス K と K の最大の違いは、K は結論が出ないってことなんですよ。マイナス K は結論なんです。答え。夫はもともとサイコパスだった。これはもう分かってるってことになってしまうんですね。本当のことは分からないと、さっき、クラスの慶道さんのグッドバイブスからの言葉を引用してるんだけど、本当のことは分かってるんだ。夫はああいう人間なんだ。ろくでもないんだ。ってことで、切れるんですよ。マイナス K というのは、K の妨げになる。そして L と H のどっちかを正当化する。そのために使うんですね。自分で自分を騙すんです。C 真実だろうって言われても真実はないんで。てか我々に真実はわからないようにできているんで。知りつつあることならできる。頑張って頑張って探っていくと、実は夫という人間はサイコパスとされている人間の特徴を備えているのかもしれないってところまではいける。でもそれは事実というのとは違うんですね。マイナス K なんです。そもそも我々は完全な素人なんで、その辺のことについては。アセスメントは完璧な形ではできないんですよ。できるって言うならその人は専門家のはずで、私はサイコパスって言葉は使わないと思うんですよ。だからやっぱりマイナス K なんですよ。そういうものっていうのは。こういう話はよく聞くんですけれどもね。そして、その最初の不快感に耐えられない。つまり自分のコンテナーの中に入れることができないっていう段階で、実はそれは抑うつ不安。これが、私はキーワードだろうと思っています。どんな不安なのかわかんない。本当のことはわかんないですからね。ただ、夫に捨てられるかもしれない。捨てるようなサイコパスっぽさを持ってる夫にしがみついていくこの未来が不安だっていう抑うつ不安なんですよ。抑うつ不安は常に未来の不安です。極めて強い未来の不安。未来へに何かすごい強い喪失が生み出され、それによって自分の人生が台無しになってしまうというような不安。あるいは転落するとか、身動き取れなくなるとか、当てにならない自分が、何かこう、ダメダメなものに、まあ、例えば、お酒とか、そういったものに、こう、すっかり浸ってしまって、もう一歩も外に出なくなるとか、そういうことが頭をよぎり、自分を不安にさせていく。で、それに耐えられそうにないって時に、人はそれを手放すんです。これ簡単に手放すんですよ。アップルウォッチがつかないとか、そんなことすら手放すんですよ。手放せる状況にあればですけどね。で、手放したところで、誰かがそれを拾うと。その人は、それを拾った分だけ、自分がこう、違和感、抑うつ不安ですから、人の。違和感とともに不快になるんです。そこで誰が頑張るかって話なんです。と、僕は思うんですよ。仕事というのは、職場でやることは全てそうだと思うんです。拾えれば拾えただけ、自分の人生と、その職場なり、その組織なりが、ベターになっていく。ということを信じられなくなったら、休むしかないと思うんですよね。やめるっていうのはその次に来る手段なんだけど、とりあえず一旦休むと。自分がコンテインできなくなったら、コンテインの限界にたどり着いたら休むと。私は仕事をするときはいつもそういうふうにします。自分がコンテインの限界にたどり着いたら休むと。しかし、たどり着くまではひたすら拾い続けていく。それしか、仕事するってことに意味が認められない気がするんで、これをやってる限り、仕事はしていると自分では思えるんで、コンテインしているってことですね。別にそれが、自分がすごい苦手だとか、自分がすごい苦しいとか、やるのがどうしても耐えられないってことは、別にやらなくてもいいような気がするんですけれども、私は。ただ、なんかですね、不思議と、極力拾うようにし、極力無理そうなものを頑張って、こう、形を追求していくとですね、コンテナーってのは、機能するようになっていくんですね。これはダイナミズムがここにある感じはします。夫婦ってのは、夫婦カウンセリングっていうのが今世の中に多くあるのはよくわかるんですよ。個人主義であり、理不尽とか搾取って、言葉を、つまりそれは全て抑うつ不安から来る言葉だけれども、そういうものが、これほど言われるようになれば、夫婦関係って難しくなるだろうと思います。だからそこをカウンセリングし相談に乗りますって人がいっぱい出るのはいいことだと思うんですよ。野良だろうと正規だろうと。そこの話を聞くってのはすでにコンテーニングが始まるってことなので、問題、例えば、まあ野良でも正規でも僕、ここも同じだと思うんですけど、コンテニングする気ないっていう人がこれを標榜するってことさえなければ、例えば、夫婦カウンセラーの話聞きますって言っておきながら、ズームかなんかでやっていて、その間ずっとなんかエッチなサイト見てますみたいなのはダメだと思うんですよ。ある意味、非常に。昔、アンナ・フロイトさんは、カウンセリングをしながら編み物してたって言うんですけど、僕はそれ知りませんけどね。でも、編み物はいいような気がするんですよ。どこが違うのかって言われるとちょっと困るんだけど、なんちゅうのかな、没頭しなくてできることならいいんじゃないかって思うんですね。 何にもしない方がいいんじゃないかと僕は思いますけど、ワンダフロイトが編み物してんなら、自分は編み物とか絶対しませんけど、編み物はいいのかな、みたいに思うんですよね。でも、エッチなサイトはダメです。そっちに集中しちゃうと思うんで。やっぱり傾聴はいるんですよ。聞きたくないことを傾聴する。その時の気持ち、つまり不快感、多くの場合は、が大事なんですよ。話がちょっと違う方向行ってますけれども、なんで、なんつうのかな。正規のカウンセラーさんなら、この時、要するに転移が起きるってことがすぐわかるはずなんですけれどもね。なんで、例えばファンザならファンザでもいいんだけど、人の話聞いてる時にファンザ見たくなるのかっていうのを、自分の心が探れないっていうのはないなって思うんですよね。それって転移って言葉を知らなくったって、なんか考えるべきところはあるじゃないですか。なぜこう、今これを見たくなるんだと。話聞きたくないから大以外の答えが出てこない気がするんですよ。これで、話聞きたくないようではカウンセラーではないじゃないですよ。話聞きたくない中でカウンセリングをするからカウンセリングなんですよ。だから僕は共感って言葉がこういう時にふさわしくないんじゃないかと思うんですよ。いや、ほんとよくわかりますよっていうのはおかしいと思うんですね。だって夫婦でカウンセリングを受けるって時、まあ1対1か1対2かは知りませんけれども、両方の言い分に完璧に共感したらおかしいじゃないですか。目の前の人喧嘩してるのに。夫婦喧嘩犬も食わないって言いますが、聞いてて聞き苦しいなって思うからファンザとかに行きたくなっちゃうわけじゃないですか。その気持ちは非常に大事だと思うんですよね。まあ転移ですけど、ある種の転移だと思うんですけども、この気持ちがあってこそ、それをどうするかって、その気持ちになるってことは、その関係が悪いってことじゃないですか。つまりそれは東映同一化が起きつつあるってことですよね。その夫婦の間に何が起きてるのかを知るための、その情緒面から知るための絶好の機会じゃないですか。それを、その眼前のコンフリクト、対立ですね、から目を背けてしまったら、その瞬間に最も重要な、手がかりを見失うことになると思うんですよ。僕もそうよく思ってたんですけど、東畑海斗さんが、カウンセリングはミステリーっていうようなことをどっかで書いてるか言ってるかされてるんですけど、それなんですよ。せっかくシャーロック・ホームズが目の前にヒントがあるときに、シャーロック・ホームズがエッチの雑誌見たりしないじゃないですか。絶対に。そういうことだと思うんですよね。編み物ならわかる。なんとなく女探偵が編み物しながら犯人の、言葉をこう聞きつけるみたいなのはわかる。なんかやっぱりそこで音楽聴き始めるとか、それはダメだと思うんですよね。話が違うだろうって感じがするんですよ。むしろ音楽が聴きたくなったのはどうしてかっていうふうに考えられるっていうのは当然だと思うんですよね。店員なんてことも知らなくったって、およそ人の話を聞くこと、聞いて何かアドバイスをするってことが生業であるならば、そこに一番のチャンスが眠ってるって感じが、する方がやっぱ自然じゃないかなって感じが。まあもちろん、やり方や流派はいろいろあるんで。でもやっぱり占いをする人だってそうじゃないですかね。目の前の人の表情とか雰囲気っていうのを、特にこう、第一段階の第一印象をつかみ取ろうとするんではないかなと思うんですよね。まあ初回インテークで全てが語られるわけでは、あるっていう人とないっていう人といらっしゃるんですけれども、でもそういうことだと思う。だから、話はちょっといろいろあちこちに結局散乱してるんですけれども、極端に言うと、夫婦カウンセラーを受けるってことがですね、夫婦カウンセラーの話になっちゃってますけど、別にこれはたまたま成り行きで、おととい起きた、アップルウォッチのせいでこういう話になってるだけなんで、あんまり気にしないで、何でもいいんですよ。親子関係でも、不登校でも何でもいいんです。夫婦カウンセリングを受けるということが、すでに働くメンタルを取り戻しつつあるってことだと僕は思うんです。だってそれは、事態を収集しようとしてますから。そしてさっき言ったように、コンテインドになった途端にコンテイナーになりますから。例えばお金払ってますから。お金を払うためにお金を稼ぐ必要が出てくるじゃないですか。本当にカウンセリングが役に立つんなら、そのお金は稼ごうという気持ちって必ず戻ってきますから。私の言葉で言うなら戻ってきますから。それはつまり、働く心が戻って、取り戻すってことにつながるし、自分のコンテイナーというものが再起動されてくるんですよ。まず、奥様なり夫なり、つまりパートナーの コンテインドをコンテイニングするっていう意欲が出てきているし、またカウンセラーのアドバイスなり、それはコンテインドになりますね。それを聞く、それを聞いて生かすという。生かされればカウンセラーは行きますね。それによって夫婦関係も行きますよね。こういうふうにできているはずだと思うんですよ。これを3ヶ月かけて、なんていうのかな、取り戻していきましょうというのが3ヶ月のチャレンジ。その第8期が、来週、間もなく来週からスタートするんで、興味持ってください。ということでした。